悔い改めよう。天の御国が近づいたからと。の主の道を整える私たちは、本当に今悔い改めを持って、あなたの御前に進み出てまいりました。あなたが戻ってこられるイエス様、あなたの道を整えるため、そしてイエス様、あなたが道であると。私たちも、のあなたの体です。私たちもあなたの道となります。あなたに通っていただく、あなただけにお通りいただく、道として、聖霊の宮として、今お捧げいたします。今、体が傷ついているもの、病んでいるもの、私たち、また家族の中にもたくさんいます。今日も、今この場に来られない、神の家族もいますが、神様、あなたは癒し主、体を健やかに癒してくださるお方、イエスの皆によって今癒されよと、あなたの癒しを解き放ち受け取ります。そして私たちはただ体が元気になったらそれで元に戻ってしまう、あなたなしで過ごそうとする生活に行くのではなく、私たちの体が健やかにされ、私たちの魂も霊も心が健やかにされて、あなたに安心してお住まいいただく、あなたを礼拝し続ける、あなたに祈り感謝と喜びとまた賛美を捧げ続けていく私たちと癒されていきますように、今そのあなたの全き癒しの中に、全き清さの中に入っていきます。御言葉を受けていきます。その実を結んでいきます。神様、また今から、本当に共にここで賛美礼拝を捧げ、そしてナースリーに行くお友達とスタッフを祝福します。あなたと共に喜び楽しむ御国のナースリーとなりますように。そして御言葉を受ける、私たちここに残る者たちもあなたの御言葉に養われていくナースリーとなりますように祝福します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。この王に拍手を捧げましょう、はい、じゃあナースリーのお友達とスタッフの皆さん、いってらっしゃい。今日もご一緒に御言葉を開いていきたいと思います。先週に続いて幸いなるかな2というですね、1回で終わらなかったので先週が1ということで、先週の内容はこの週報の下の方にもありますけれども、悔い改めよ、御国が近づいた、天の御神の国がやってきた、イエス様宣言されました。その悔い改め、下ばかり見て漁をしていた、魚を取っていた漁師たちが、ガリア湖一番低いところにイエス様降りてきてくださって、そして目を上げようと。人間を取る漁師になっていこう。彼らを群衆に、そして弟子に、そして使徒に招かれています。それは私たちもそうです。山に登られてイエス様は座られた。王座に、御座に着かれたことを、身をもって表されました。そして私たちも共にイエス様の前へ、御そばで座って、今膝をかがめているときに、私たちも神の王座についている。なんと素晴らしいことでしょうか。でもその王座を奪回しようと、そして私たちをそこから引きずり下ろそうと、敵が、いろんな悪さを未だに仕掛けてきますけれども、私たちはイエスの御名によって引き下がれと。私はもう主のものである。サタンに悔い改めようって言わなくてもいいかもしれませんけども、私たちが、ね、そこにずれていかないように、本当に今御言葉に、神の御心に戻っていきたいと思います。幸いなるかな、8つの幸いをイエス様は宣言されました。最初に幸いなるかなと、まず祝福を、幸せ者だ、あなた方は幸せだ宣言されました。そのことがこの文語訳というこの昔の言葉の聖書には、はっきり記されているんですね。幸いなるかなで始まっています。今日文語訳の聖書をお持ちの方は いらっしゃらないかもしれませんけど、週報の方に載ってますので、今、ちょっとそちらの方をですね、ご一緒に見ていただいて、そして、一緒に読んでみたいと思います。8つの幸いですね。スマホのアプリにもあるんですか、文語訳。文語はない、ね、はい、 じゃあご一緒に幸いなるかなから少し、昔の言葉なので馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一緒に読んでいきましょう。幸いになるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められん。幸いなるかな柔和なる者、その人は地を継がん。幸いなるかな義に飢え渇く者、その人は憐れみを得ん。なんか僕飛ばしましたね。その人は悪ことを得んでしたね。はい、次7節ですね。幸いなるかな憐れみある者、その人は憐れみを得ん。幸いなるかな心の清き者、その人は神を見ん。幸いなるかな平和ならしむ者、その人は神のこと唱えられん。幸いなるかな義のために責められたる者、天国はその人のものなり。11、12節も読みましょう。我がために人何じらを罵り、また責め、偽りて様々の悪しきことを言うときは、何じら幸いなり、喜び喜べ、天にて何じらの報いは大いなり。何じらより先にありし、預言者たちもかく責めたりき。アメン。この8つの幸い、8つの階段のようなものですね。この悔い改めというのは、この向きを変える、下に降り、どんどん降りていった私たちが上を見上げて上に登っていく階段ですね。そしてこの8つの階段を大きく、まあ、3つにですね、祈りの家の、韓国のリーダーパク・オジョン先生が、3つに分けてみようって紹介してくださいました。まあ、ホップ、ステップ、ジャンプみたいなもんでしょうか。まあ、別に三段飛ばしとかいうわけじゃなくて、その3つの段階があるということですね。最初の3つが救われる段階。私が、さっき救い主が生まれたって、イエス様は救い主と来てくださった。それは私を救うためだ。私が救われたんだ。その救いを確信する段階ですね。でもそこからさらに次に、今日見ていきます。次の3つは、弟子になっていく。群衆から弟子になっていく段階です。今度は人間を取る漁師に一緒にこの救いに導いていく段階。さらに最後の2つは、この弟子がもう命をかけてイエス様と一つにされていく、この人として生きていく段階ですね。まずこの自分が救われていく救いの段階から救いへ導いていく弟子に加わっていく、罪と戦っていく段階。最初は自分が守られている、救われている、敵から、この奪回されていくですね。この味方になって、もうもはやこの救われる、敵から味方に、救っていただく段階じゃなくて、今度はまだ敵に囚われている、そういう仲間たちをこの花一門目のあの子が欲しいというですね、神様が、あの子を救おうと、そういう家族や仲間たちを救っていく、弟子になっていく段階。これはつまり敵とサタンと悪魔、罪と戦っていく段階に入っていきます。今日はその2つ目の段階を見ていきたいと思います。6節ですね。6節、幸いなるから義に飢え渇く者、その人は悪ことを得ん。得んとか民とかありますけども、これは得ない見ないではありませんね。古文では未来形、未然形はこのぬってですね、いう言葉で、何々だろうって、これからするでしょうっていうですね、そういうことです。はい、詩編の42編、もしお持ちの方は、J バイブルも出ますかね。はい、42編の1節、2節、3節、もうここは賛美歌にもなってますし、覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。詩編の42編の1、2、3節をご一緒に読んでみましょうか。はい、ありがとうございます。前にも出ましたね。はい、じゃあ42編の1節から。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、 私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。この鹿が谷川を流れの流れを下へあえぐように、もうあの川がですね、豊かに水が流れている川ではないんです。もう本当に枯れた川、そこに時々雨が降ったら、川が、あ、ここは川だったんだっていうような、そういう乾いた地での話です。でこれ鹿の話ではないんですね。その鹿でもこの水を、川の流れを慕い喘ぐように、私の魂は神を、あなたを慕い喘ぐ、神様を求める、神に植え乾く、神に乾いている、神に植えていく、生ける神を求めて乾いている。私は、私の涙が昼も夜も私の食べ物でした。というのも、みんなからお前の神はどこにいるのか一日中言われてる。私たちはこの神に植え乾く、この義に植え乾くってありますけども、これは神の義なんですね。この後三条の水訓、五条、六章、七章と、神の国と神の義を第一に求めなさいってあります。もう私の義ではない、私が何かしたい、私が、こう生きたいというものではなく、神様が望んでおられること、そして神ご自身に植え乾いていく。もう一箇所、イザヤの55章一節から、これも一節から三節までを読んでいきましょう。詩編もイザヤの予言も本当に神に植え乾く、これこそが私たちのこの何より大事な植え乾き、そして満たされていくことです。イザヤ55章の一節から、ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものもさあ穀物を買って食べよ、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために浪するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデの変わらない愛の契約を結ぶ。アメン。一節こう始まります。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。これは預言者イザヤを通してですけども、神様が言われてるんですね。いや、私は乾いてないからいいですではないんです。私たち今日出てきたのは乾いているからです。何に乾いているのか、乾燥注意報が出てるからでしょうか。私たちはそうなんです。いつももう乾燥警報が出てるんです。もう神様の命に、愛に、憐れみと喜びに、そして御言葉に植え乾いてるんですね。御霊に乾いてる。もうそのことにあまりに慣れてしまって、自分は何も乾いていないんじゃないかと、もう本当に、私たちの魂は骨と皮だけの、もうシワだらけ。でもそれが本当に満たされていたら、こんなにツヤツヤになるのか。私たちは本当に植え乾いて今日出てきました。命の水を求めて出てきました。金のないものもさ、穀物を買って食べよう。金のないものがどうやって、買って食べるんでしょうか。それはただだからです。金を払わないで穀物を買いってありますけれども、盗めって言ってるんじゃないです。ただであげようと。ただで、私があなた方を満たそうと。あなた方に与えようって言うんですね、神様が。でもただではないんです。とてつもない高い代価を払っているんです。それはイエス様が十字架で払ってくださったんですね。天の父がご自身の一人子で払ってくださったからです。私たちはそれを受けるだけ、満たされるだけなんですね。私に聞き従い、良いものを食べよ。ルカの福音書には、子が天の父に求めるときに、この 良いものをくださる。それは聖霊様だ、御霊をくださる、あるんです。良いものとは聖霊に満たされようということです。私に聞き従い、御言葉を食べようということです。そうすればあなた方は生きる、そうしなければ死ぬということ、いや、そうしていないから死んでいるということです。私たちはでも御言葉に聞き従い、聖霊に満たされるとき、私たちは生きているんです。永遠の命をいただいているんです。そうでなければ永遠の命から離れてしまっている、いや、離れてしまっている。あなた方が悔い改めよう、命に戻ってこいということです。この今クリスマス前ですけども、カイバー桶ってありますよね、このマブネの中にってありますね。マブネっていうのは馬の水槽の層って書きますけども、別に馬が中に入っているそういうあの入れ物じゃないんですね。マブネ、カイバー桶っていうのは、馬がどうするんですか。馬がその桶からそうですね、食べたり飲んだりするんですね。あの食べ物が入っている、あるいは水が入っている、そういうこの、餌がであるこの藁とか草が入れられている、そういうこの入れ物が貝場桶です。またそこに水を入れて水を飲むこともあるでしょう。この貝場桶っていうのは、あのイエス様は突然この貝場桶に生まれたんではないんですね。イザヤ書の今55章を見ましたけど、一番初め1章に、このイザヤの特に最初の10章っていうのはメシア予言が続いていきますけれども、イザヤの1章、皆さんあれと思うかもしれません。こんなところに貝場桶があったのかって思うかもしれませんが、イザヤの1章の2節3節、3節読みましょうか。3節、イザヤ1章の3節、牛はその飼い主を、ロバは持ち主の貝場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。牛は飼い主を、ロバは持ち主の貝場桶を知っている。つまり、牛もロバでさえ、ロバはすごいけど私たちは、ロバさんほど賢くないからではないんですよ。もうロバでさえどこから食べたらお腹いっぱいになるのか知ってるってことです。どこから飲んだら満たされるのか、ロバでさえ知ってる。でもイスラエルは、私の民はそれを知らない、なんてことだ。でも知ってほしい、そして私から食べて飲んでほしい。イエス様がこの貝場桶に生まれて寝かせられたというのは偶然ではないんですね。なぜ貝場桶なのか。貝場桶というのはもう一度言います。そこに馬が入るんではなくて、馬の何でしたっけ、餌が入れるんですね。食べ物が入れられるんです、飲み物が。ということはイエス様が、キリストが生まれて貝場桶に自ら横たわった寝られたということは、イエス様が何ですか、馬ではなくて餌だということです。食べ物だっていうことです。飲み物だっていうことです。私を食べようっていうことです。私を取って食べよう。私から飲め。これがクリスマスのメッセージです。いや、私は馬じゃないから、じゃないですね。私たちもイエス様から。イエス様は、生まれた時はまだ、話せませんから、まあ、おぎゃーってこう泣くことはできたかもしれませんけれども、でも一つできたことは貝場桶に寝るということですね。それが、私から食べよう、私を食べよう、私を私から飲めということを身をもって表された。生まれた時だけではありません。イエス様は十字架にかかる時まで、その最後の晩餐でも、これを食べよう、これは私の体、私から飲め、これを飲め、これは私の血である。一貫して私を食べなさい、私を飲みなさい。これ、イエス様はで ですね、もう一度食べたらもうそれで一生生きられるというものではないんですね。私たちはイエス様をいただきます。月に一度主の晩餐を覚えているのも、まあ、月に一回食べればそれで30日持つからではないんですね。本当は毎週、あるいはもうカトリックの業界毎日もう礼拝の中でも一日何度もその礼拝の中でもその食べることが中心だ、飲むことが中心だ、そうなんです。私たちはイエス様を食べ続ける、イエス様を飲み続ける。イエス様は言葉なる神、御言葉が受肉した体を持ったお方ですから、イエス様を食べるということは御言葉を食べる、御言葉に聞き従う。私たちは食べ続けていくとき、一度食べたからもうそれでこんな立派な体になりました、ないんですね。食べて食べて飲んで飲んでいくときに、私たちはまた食べては出して、食べてはまた出していきますよね。良くないものは出して、そして本当に良いものが、本当に御言葉とまた御霊をいただき続けて満たされ続けていく。そのときに私たちは何ですか？さっきイザヤ55章3節にありました、聞け、そうすればあなた方は生きると、私たちは永遠の命を生きていくことができるんですね。会話を受け、皆さんお隣の方にイエス様を食べましょうと呼びかけていきましょう。どんなにそれが美味しい味だったのか、証っていうのはそうなんですね。証っていうのはこうだと思うとか、きっとこうだじゃないんですね。裁判で証人の席に立って、いや、きっとこうだと思う、こういう気がするって言ったらですね、まあ、それは証拠として採用されないんですね。証というのは、食べたらこういう味でした。イエス様、私たちいただいて、そうしたら私はこう変えられました。私は、食べたらでも変わらない部分もあるけれども、でもイエス様がおられるから、イエス様を食べれば大丈夫だ、もう安心できました。このような証を本当にこのクリスマス届けてい、くものとなることを祝福いたします。この幸いなるかな、義に飢え渇いているもの、彼らはどうなるんでしょうか。彼らは飽き足りるように満ち足りるだろうってあります。この彼らというのは、義に飢え渇く者というのは、もう正しい行いをしようと自分の目で見てこれがいいだろうとだって頑張っている人のことではないんですね。神を探し求める人、そして自分のしたいことではなく神様がなさりたいこと、あるいは神様がこれはしないということは一緒にしないと、そういう新しい段階、人生の目標がもう神を知りたい、神様の御心は何ですか、もう朝起きた時から夜寝る時まで寝てる間も本当にもう神様を求めていく、そういう飢え渇いている人です。一回しきりのこの地上の人生でも私の目的を果たさせてください、それは何でしょうか聞いていく、そういう人はどうなりますか。その人は満ち足りるようになるから。これもやはりこの前の説と同じですね。未来形で受動体なんですね。これから満たされていく、神に満腹させていただく受動体というのは、断りなしに出てくる受動体は神の受動体と言われますね。神様が満たしてくださるということです。私たちはいろんなものでお金とかスケジュールとか自分の何かやる仕事とかボランティアとか、あるいは、寝ることとか、いろんなことで私たちの一日を満たしていこうとします。でも本当に満たされるのは受動体です。私たちは受けるだけなんですね。誰から受けるのか、神様が満たしてくださいます。幸いなるかな、この弟子の段階、一つ目が義に飢え渇くものでしたね。その人は満たされる。二番目は7節です。幸いなるかな、憐れみあるもの、その人は憐れみを得ん、憐れみ深いものと新改訳では訳されています。憐れみ深いものは、憐れみを受けるから、 箴言の14章21節ですね。箴言にはいろんなこの格言、ことわざの形で神様の真理が隠されている奥義が表されていますけれども、箴言14の21にこうあります。ご一緒に読んでみましょうか。14の21ですね。自分の隣人を蔑む人は罪人、貧しい者を憐れむ人は幸いだとあります。悔い改めよう、罪人が悔い改めますね。隣人を蔑む、いや蔑んでるつもりはないと言っても、隣人を憐れんでいない者、そういう私たちは悔い改め、どういうものになるか。貧しい者を憐れむ者、憐れみ深いものになっている。この憐れむという言葉は、この箴言はヘブル語ですけども、三条の水君、マタイはギリシャ語で記されていますね。これエレオスという言葉ですけども、これは、ヘブル語でもそうです。この具体的な行動に表される憐れみと愛なんですね。あの人かわいそうに、ね、あの人を、ね、どうにかしてあげたいって心で思ってるけど何もしないではなくて、それがもう溢れて行動に具体的に現れていく、そういう言葉です。神様の最も大切な重要なご性質、いくつかありますけど、その一つがこの憐れみですね。憐れみ深いというのは、この神様のご性質をいただいている。神様が私たちに対して、何とかしてあげたい、もうこのままでは本当にかわいそうで哀れだと言って憐れむ心を、全く同じ心をいただいて、私たちも何とかしてあげたいと言って憐れんでいくことです。神様が私たち人々のことを考えるように人のことを考えていく。また神様が行動を取られ、神様は何されましたか。なんと一人子がを天から一番どん底まで降りてきてくださった。そして十字架にまでかかって命を捨ててくださった。そのような憐れみを私たちも表していくこと、これもやはり未来形で受動体なんですね。他の人を憐れむ者は、つまり神からの憐れみを受けていくということです。家族も友達も仲間も救われてほしいと神様が願っている。私たちもそれを願い祈るだけでなくて行動をしていく。天外内デボーションって毎朝、ね、されている方多いかと思いますけれども、神様今日どうしたらいいでしょうか、ね、神様まずあなたがどう私のことを思ってらっしゃいますか、自分のことを聞いてますね。そして、誰にどう使えて伝えていけばいいでしょうか。そうすると、いやあの人に手紙書いてみたらどうかとかね、あの人のところを訪ねていったらどうかと、それは神様が願っていること。じゃあ私もやってみます。その時に私たちも神からの憐れみを受けていきます。これが2番目ですね。弟子の段階です。弟子は神に義に植えかわき、そして憐れみ深いもの、もう一つが心の清いものとなっていく。その人は何を言いますか。心の清いものは何を見るんでしょうか。神を見るんですね、はい、この清いものという言葉は、カサロイという言葉ですね。ギリシャ語でカサロイ、これは混ざり物がないことを特に強調した言葉です。もうジュースだったら 100% っていうことですね。っていうか、ジュースっていうのは 100% の飲料をジュースっていうらしくて、少しでも水で薄めてあるとそれはエイドっていうらしいですね、はい、だからよくレモネードとかあるじゃないですか、ね、お湯とか水で割りますよね。レモンジュースって 100% なんで、かなり酸っぱいと思います。この清いっていうのはそのようにそれほど混ざってない、薄められてない清い。飲み物だけではありませんね。銀とか金とか純金、純銀、これは本当に 100% 他のものが混ざってない。食べ物、 例えばもみ殻を除いたこの穀物ですね、そのままもう食べられるもの。じゃあ私たちの心の清きものってありますか。心は何でしょうか。心 100% そうなんです。清い心 100% ですね。罪のない心です。罪とか汚れとかもう恐れとか迷いとか、もう気になって繰り返してしまうこと、もうそういうものが一切ない罪のない心、ずれていない心 100%、 それが心の清いもの。詩篇51編の10節、止めてもらって、詩篇51編の10節ですね。清い心といったらまずここが思い出されますね。詩篇51の10、ご一緒に読みましょう。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデの祈りです。これは大きな罪を、自分の部下を殺してしまった、しかもそれはその、奥さんと不倫のゆえですね。それをこのごまかそうとして、そういうダビデが本当に悔い改めて、私に清い心を作って、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。そうでないと私たちは神を見ることはできないんです。心の清いものは神を見るってあります。つまり心が清くないと神を見ることはできないというか、それで神を見たら死んでしまうんですね。神を見たら死んでしまう、もう古くから言われてます。それは清くない心のままであれば、で神を見ると死んでしまうんです。でも私たちもともとは心の清いものとして神の似姿に作られました。私たちの、神の似姿だけど、 心だけは似てないということないですね。心こそ神様の清い心に作られたんです。そこに回復していくとき、私たちは神様と顔と顔と合わせることができます。第一コリントの13章、先月ご一緒に読んできましたけど、13章の12節にこうありますね。前鏡お盆を配った時のことですね。第一コリントの13章の12節、ご一緒に読みましょう。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。イエス様もう一度戻られる時、この世の終わりの時、私たちはこの 100% ですね。それはこの鏡であれば、このボケているぼんやりしているものではなく、はっきりしているクリアな状態で神様と顔合わせができる。そして神を見ることができる。神を見てもそれで打たれてしまうことはない。これはもう人間的な心の清さではないですね。神が清めてくださる、心を信仰によって清めてくださったと、この使徒15章9節にあります。このペテロがエルサレム会議で、神が心を信仰によって清めてくださった、このイスラエル、ユダヤ人だけではないんです。私たちだけでなく、異邦人も神が信仰によって、割礼によってではない、立法によってではないけれども、信仰によって心を清めてくださった。異邦人たちが、そして本当に洗礼を受けている、その証を報告をしているんですね。私たちもユダヤ人ではない異邦人ですけれども、信仰によって神が心を清めてくださる、そのイエス様の信仰をいただいていきましょう。そして本当に神をご一緒に見ていくものと弟子となっていこうではありませんか。お隣の方に、心の清いものよ、一緒に神を見ましょうと宣言していきましょう。前後の方でも結構です。なんか自信なさげじゃなくてですね、神をね、見ましょう。もう神様見たいですよね。神様に会いたいですか？アメンですか？本当にね、神様が私たちに顔と顔と合わせたい、ね。もう覆いをなくしたいと。もはや神様の側からの覆いは、至聖所の幕は裂かれました。あとは私たちがこの神様を避けているこの罪の覆いを取り除けて、 行くだけです。この深い悔い改め、心の深いところに福音がまだ届いていない、神の国がまだこの訪れていない、この未伝地というのは何か、海の渡ったジャングルの果てではないんですね。私たちの、私の心の闇の部分にこそまだ神の福音が、光が届いていない。そこにまで聖霊の清さが行き渡っていく。私たちが霊で聞き、霊で祈るものになっていく。まあ、今祈りのミニストリースクールで、学ばれたり、あと受けられたという方もいらっしゃると思いますけれども、それは私たちが本当にこの心の清き者となって神を一緒に見ていくためなんですね。本当にそのような、この弟子の段階に私たちは招かれています。でもそれだけではないんですね。これはまだホップステップの、一つのステップなんですね。次はジャンプ。私たちは最後の二つの幸い、この使徒として招かれている。十二弟子もこの十字架まではお前にしてみんな逃げてしまいましてね、イエス様を裏切りました。ユダだけではありません。でも復活、そして聖霊を受けて、彼らは命をかけてイエス様についていく人になってきました。この使徒的段階は最後の2つです。イエス様がこの、これ山上の水訓ですね。山に登れ、黙示録の4章1節でもここに登ってきなさい、ここに登れってイエス様おっしゃってます。その階段の7段目、そして最後の8段目、本当にこの山頂にまで、山上の水訓というのは山の中腹までで十分だではないんですね。それでもなんとなく世の中的には素晴らしい人、かなりいい人っぽい、もうそれで十分じゃないか、もうサタンはそこで留めておきたいんですね。でもイエス様のために命を懸けていくものが現れてきたとき、それは本当に私たちはでもそこに招かれている。9節は何でしょうか。幸いなるかな、平和ならしむもの。今マタイの5章に戻ってますけども、5章9節、幸いなるかな、平和を作り出すもの、その人たちは神のことを呼ばれるだろうっていうんですね。この平和という言葉はエイレネというギリシャ語です。これはですね、それぞれがふさわしい位置に置かれる、配置されること、つまりもともとあった調和が取れた状態に回復されることを表します。調和、このハーモニーが回復するということです。私たちはこの全て作られたもの、人だけではありません、全て作られたものが創造主、作り主である神様との関係において、またお互いの関係において、本来自分が置かれたところでないところにいる。みんながこの、ぐちゃぐちゃにこのバラバラになってしまっている、ハーモニーが取れていない。聖書の始めも混沌としたところから始まりますよね。そこからこの調和、神様はそこから秩序を持ってこの地を御国そっくりの、最初はこの混沌混乱だったところをこれでよいと、神の国そっくりな秩序の取れた平和なこの地をまず作られました。でも私たちは罪の上にそこからまたぐちゃぐちゃにしてしまったんですね。でもイエス様の十字架と復活によって今回復されてきます。この平和、エイレネ、これは単に平和に生きるとか、平和を楽しむとか、平和を望むとか、平和を守るというものではありません。積極的に平和を作る、作り出していくものです。これは平和を作り出していくっていうことは、今平和ですか？今まだ平和じゃないってことですよね。もうすでに平和だったら平和作り出す必要ないじゃないですか、ね、平和の上にさらに平和を作って、ね、まあそれも平和かもしれませんけれども、平和でない中で、つまり戦いとか利害とか対立が、ね、混乱がある真っ只中で平和を生み出していく、調和が保たれていくように努めていく者たちのことを、この平和を作り出す者たちという言葉です。これはエイレネ、エイレノポイオスという言葉だそうですね。エイレノポイオス、とても珍しいギリシャ語で滅多に使われない。 現在進行中の戦いの真っ只中で平和を作り出している人、これほとんどの場合はローマ皇帝のことを指すって言うんですね。戦いが続いている、争いはいろんなところである、でもこのローマの皇帝の権威によって圧倒的な軍事力を持ってこのローマの平和と安定を保障するパックスロマーナって言われますね。それ何百年か、ユダヤもそうでした。このローマに治められることによってこの、まあ、なんとか独立しようっていう、そういう熱心党とかそういう人たちもいましたね、独立派も。でも、ローマに治められることで、まあ、税金を払わなければいけないけれども、この安定と安全が保障されると、無駄に戦わなくて血を流さなくていいということです。でパウロも生まれつきローマの市民権を持っていましたね。ユダヤ人でしたけれども、このローマの市民権を持ってましたから、裁判なしに捕らわれたり鞭打たれたとした時に、いや私は市民権を持ってます、ローマの市民で、しかも生まれつきそうなんですということを言った時に、周りの役人たちがはぁーみたいな感じで、これ別にあのパウロに恐れを抱いたというよりも、ローマ皇帝が平和と安全を保障している、そういう市民を勝手にこの傷つけてしまったということで、皇帝に反逆したことになるからですね。でもイエス様が話された平和というのは、このローマの皇帝、いやこの世の王様がもたらすような次元ではないんですね。それどころの平和ではない。イエス様、王の中の王、神の王国の王、キリストは平和の君ですから、このイエスキリストを通して与えられる誠の真の平和、この平和を一緒に作り出していく、このローマの市民ではなくてこの天国民ですね。フィリピの3章20節には、私たちの国籍は天にある、言ってみましょうか。私たちの国籍は天にある。ここです。皆さん今度本籍って書く欄があったら、天天って書いてあるんですね、はい、日本っていうのも仮住まいなんですね。私たちの国籍は、私たちの本来のアイデンティティは神の子供だということです。この地ではなく天に属するもの、そして王である神ご自身がまずこの民と、ね、神と人が和解するために、私たちはごめんなさい悔い改める前に、まずキリストご自身がどん底まで降りてきてくださり、そして十字架にまでかかって和解、平和を作り出してくださった。イエス様が誰よりも平和を作り出すものですね。そしてイエス様がその十字架で息を引き取られた時、異邦人百人隊長が何て言いました？誠にこの人は神の子だったって言いましたね。平和を作り出すものは神の子と呼ばれるだろう。これ私たちが平和を作り出したら神の子になれるとか、神の子でないものが新しくなるとかいうことじゃないんです。私たちはすでにこの神の子とされているんですね。神の平和を持っています。ヨハネの 1-12 には、その名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったって、もう完了形です。私たちは死を信じる、告白をした、信じているときもう神の子供の特権に預かっている、神の子供に、もう回復されているんですね。でも神の子供らしくない私たちのままでいる、そういう私たちがもうどこから見ても神の子供だというものに平和を作り出すし、続けていくときに私たちはなっていく。平和を作り出す、じゃあ具体的にどうしていくのか。ルカの10章5節6節、イエス様がこの弟子たちをですね、それぞれの町々村々に、そして家に使わしていくときに2人ずつ使わしていきました。で、なんて家で家って言ったのかですね、10章の5節、一緒に読みましょうか。どんな家に入ってもまず この家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。この平安が平和ですね。まず平和を宣言していく。イエス様は最初にこれこれこうしたら平和だ幸いだじゃなくて、最初に幸いになるかなって宣言されましたね。まず私たちはどこを訪ねていっても、ここに平安があるように、この家っていうのは建物ハウスではなくて、この家庭に、この人たちに平和があるように宣言していく。そうやって平安の子をこの見出していくということです。平安の子がいたらとどまるし、いなかったら自分に返ってくる。でも弟子たちは十字架でこの平安、平和をなくしてしまったんですね。安全でない、もう不安だけ、恐れだけで、イエス様の復活の後も閉じこもってました。でもそこにイエス様は3回も来てくださって、ど真ん中に立って、平安があなた方にあるように、ヨハネのこれ20章に3回も出てきます。平安があなた方にあるように、これはイエス様は12弟子が、11弟子ですか、ユダはもういませんでしたから、いるその家に来て、イエス様ご自身まず見本を示されたんですね。平安があなた方にあるように、こうやってあなた方がこれからもう一度家に行って宣言していく。今お隣の方にやってみましょう。その方の家を訪ねていったとしてですね、あなたに、そしてこの家に平安がありますように宣言していただけますか。平安でも平和でもいいです。そうやって言うだけでなくてですね、私たちが本当にこの平和を作り出していく。そして天の御国はもう平和だけですから、でこの地はまだ所々にしか平和がありませんけれども、そうやってクリスチャンたちがこの平和を作り出す者たちをお互いに探し当てていく時に、この平和を作り出していく群れが広がっていくんですね。それが悔い改めて神の国がここにやってきたということです。で神の子と呼ばれるにふさわしいものになる。神の子って3つこの聖書で意味があります。一つは父なる神に似た子供になる。この同じマタイ5章の44節、多分来月ぐらいに見ていくと思いますけども、マタイの5章44、45節にこうありますね。このしかし私はあなた方に言いますの後から言いましょうか。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。アメン。これも群衆から救いから弟子、そして弟子から使徒の段階に入ってますね。そうするとですね、この戦いの真っただ中、迫害のど真ん中で敵を愛し、そして迫害、自分に石を投げたり自分の命を狙っていく者のために祝福を祈っていく。平和があなたにあるように。相手はもう暴言ボロクソを私に言ってきても、私はあなたに平和があるようにと祈っていく。これが使徒の段階です。それが父のなる神に似た神の子供です。でもう一つは、二つ目はですね、この神の子にしていただくというのは、この体が贖われる、私たちの全てがこの神の子供として、サタンの子ではなくて買い戻されるということです。ローマの8章23節、これ聞いててください。ローマの、あ、でもやっぱり行きましょうか。ローマの8章2つ出てくるので、ローマの8章、今日何度かローマの8章とか出てきますけども、23節にこうありますね。8章の23節、そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。アメン。 この、御霊の発砲をいただいて、心の中で御霊が本当にうめき祈っておられる私たちもそのような神の子になっていく。私たちの体も含めて全てが神の子供となっていく。そして3番目、神の子供というのは、この世の中でもそうです。子供たちは親の持っている遺産、財産を受け継いでいきますね。相続していきます。つまり御子イエスが天の父から、相続、本当は一人で相続すべき財産を全て私たちも一緒に受け継いでいくということです。このローマのちょっと前ですね、8章17節を一緒に読みましょう。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アメン。これ神の子供の三つの性質ってどれも、これが神の子っていうようなですね、ちょっと一見厳しいものですね。敵を愛し迫害する者のために祈ると天の父の子供になれる。また、御霊を受けて心の中でうめきながら子にしていただく。そしてキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、共同相続人、神の御国の財産を相続していく。どれもかなりこのチャレンジの中ですね、ただではなれないみたいな感じです。でも行いによってじゃないんです。私たちもこれは、もう弟子の段階からさらに進んでいく7段目8段目、本当にもう喜びあふれて、もう完全に父と一つとされているイエス様のようにですね、私たちはキリストと結ばれて喜びあふれて、もうどんな矢が飛んでこようがもう関係ないんですね。私たちは本当にその喜びあふれていく子供になっていく。それが最後の8つ目の幸い、10節に、つながっていきます。幸いなるかな、義のために責められたる者、天国はその人のものなり。新改訳では、義のために、迫害されているものは幸いです。迫害されているですね、今迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。最初の心の貧しいものと同じでした。天の御国はその人たちのものだから、もうこれはこれだけは現在形なんですね。今そうだ、今迫害されているあなた方は。そして11、12、イエス様はこの付け加えられます。私のためにですね、義のためにというのは何か、私のために、キリストのゆえに、私を証しする、私を伝えるために罵られたり責められたり悪いことを言われるときに、あなた方は幸いだ、喜び踊れって言うんですね。なぜなら天であなた方の報いは大きいから。私たちは天に宝を積んでいるんです。迫害を受けている中で私たちはイエス様を喜び証しし続けていくとき、つまりイエス様はいっぱい迫害を受けなさいって言うんですね。たくさん罵られなさい。私たちはなんとか悪く思われないように、悪いように言われないで済むように、何かこのイエス様のこの福音もオブラートに包んだりですね、少し何かを混ぜて中和させようとしたりということはこれまであったかもしれませんが、それは誰がさせてるんでしょうか。神様が、ね、このままだとあなたたちやられちゃうといけないから、ね、そこまで言わなくていいよと、ね、少しこの、ね、あんまり熱すぎると、ね、やけどしちゃうといけないから、ぬるくしてあげようって、なんでしょうか。そうではないですね。それこそが私たちが この群衆から弟子、そして使徒の段階へと招かれている私たちがそこに進んでいくのを何とかしてこのやめさせたいと、群衆のままでいさせたい、あるいはまあ弟子入りしたとしてもですね、命をかけていく人になってほしくない、敵がそうやって私たちをこの聞こえのいい福音ですね、でも福音良き知らせと言いながらなんだかよくわからないものに仕立てていこうとします。でも私たちは本当にイエス様のこの福音をストレートに証ししていくときに、イエス様を食べたらこういう味がした、それをストレートに伝えていくときに、私たちはもちろんこのそれを喜んで受け取る仲間たちもいると思います。皆さんこの野球にあまり詳しくない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あの3割ヒットを打つ3割打者っていうのはプロ野球とかではかなりすごい方なんですね。あのシーズン通して3割を打つ人っていうのは今シーズンも、ね、リーグで10人いるかどうかぐらいじゃないですかね。ましてやこの生涯通して3割打つ人っていうのはもう歴代何人しかいないっていうぐらいですね。ましてや4割も打ったらこれ大変なことなんです。殿堂入りです。でも皆さん3割4割ヒット打つ人でもどういうことですか。6割7割はあのアウトだってことですね。三振したりあるいは球をあのフライを打ち上げて取られてしまったりなんです。3回に1回も成功してないんですね。ですからそれを恐れたら、ね、あのそれを恐れて、まああのね、三振するよりはあるいはあのゴロやフライよりはあのフォアボールを、ね、待ってた方がいいだろうと言って1回も打たなかったらどうなるでしょう。ホームランは打てません。でもそこで思いっきり振ってほしい、神様は願っておられるんですね。で私たちのこのイエス様を証しするというのは3割どころじゃないかもしれませんね。1割でもすごいですね。10人証したら1人救われたらもうそうしたらもう死の日は近いです、はい、でももしかしたら1割 10% どころからもう 1% いやそれどころでもないかもしれない。でもどうでしょう、そういう時私たちは1割だとしたら10人伝えたら9人からは何かこの悪い反応とか、何言ってんだお前と言われるってことですね。もし100人に1人だったらどうでしょう、100人のうち99人からはへーふーんみたいなことを言われるってことですよね。でも1人が救われた時に、1人が救われた時天での喜びは大きいってありますよね。99匹の羊じゃない。で私たちはそうすると100人やってみないとわからないんですね。あのチラシ配りとかあるじゃないですか。あのティッシュとか駅前で渡したりしますよね。あれどれぐらい の、 あの率でヒットするかってご存知ですか。あの、まあ、今は分かりませんけども、私が広告会社にいた頃は1000分の1でいい方だっていう話ですね。1万枚枚じゃないか、1万袋組あの1万人に、渡して10人そこに電話をしてきたりすればあの、まあ、いい方だということですね。私たちは別にあの数打てばということではありません。イエス様はこの平安の子を探しなさいとありますね。そして平安を祈れ、何言われてもいいんです。私たちは平安を、平和を、イエス様の平和を、御使いたちもそうでした。この地の上には平和があるように、糸高きところには神に栄光があるように、そして地の上には平和があるように、このクリスマスご一緒にこの平和をこの道行く人たちに、また家族に、仲間たちに祈って届けていこうではありませんか。何か反応があってもなくても私たちは恐れることはありません。御国が来ています。神の国がここにあります。幸いなるかな。 私たちはこの招きに応えていこうではありませんか。お祈りいたします。今ご一緒に、少し短く祈りの時を持っていきましょう。本当にイエス様が幸いになるかな、幸せなあなた方は意に飢え渇く時満ち足りるようになるから、神様が満たしてくださるから、憐れむ時に神様が憐れんでくださるから、心の清い者は神を見るから幸いだ。そして平和を作り出す者は神の子と呼ばれるから、義のためにイエス様のゆえに迫害される者、あなたは神の国にすでにいる。イエス様ありがとうございます。あなたはこの8つの幸い悔い改めて、あなたの弟子とされていく、あなたに一つに結ばれていく、その幸いの道へ招いてくださっています。いや、もうその幸いの階段をあなた方は一緒に登っているんだ。そして登っていこうと一緒にあなたが歩んでくださいます。ありがとうございます。会話を受けに生まれてくださったイエス様、あなたをいただきます。そしてあなたと共に戦いやまた争いの中で平和を宣言していきます。主を感謝します。あなたの幸いを共に喜ぶ私たちとならせてください。イエス様のお名前で祈ります。アメン。
賛美していきましょう。幸いなるかな、
幸いなるかな、貧しいものよ、御国はあなたのものだから、幸いなるかな、悲しむものよ、あなたは慰められるから、幸いなるかな、柔和なものよ、あなたはその血受け継ぐから、幸いなるかな、飢え渇くものよ、あなたは義に満ち足りるから、幸いなるかな、憐れむものよ、あなたは憐れみ受けるから、幸いなるかな、清いものよ、あなたの目は神を見るから、幸いなるかな、平和作るものよ、あなたは神の子供だから、幸いなるかな、愛受けるものよ、御国はあなたのものだから、喜び踊れ、幸いな者たちよ、喜び踊れ、幸いな者たちよ、喜べ喜べ 喜び踊れ、幸いな者たちよ、喜び踊れ、幸いな者たちよ。
すべての栄光をイエス様にお返しする賛美をしていきましょう。お立ちください。
お祈りをいたします。願くは御子主イエスキリストの大いなる恵みと、父なる神様の深い愛と、聖霊なる神様の清く温かい交わりとが幸いなるかなと、イエス様に共に従う弟子へと招かれている私たち一人一人の上に、今日もいつまでも豊かに注がれあふれますように祝福してお祈りいたします。アメン。
賛美していきます。